Verizon. Web Security News。ウェブセキュリティニュース、通信技術企業世界最大手の一つ、ベライゾンがグローバルな視点からインターネットセキュリティ、ウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです。お話を伺うのはこの方です。
ベライゾンジャパンの森マークです。よろしくお願いします。
はい、ベライゾンジャパンシニアソリューションズプリンシパルセキュリティの森マークさんです。そして進行は私、ちぐさです。さあ、マークさん。今回のウェブセキュリティニュースどんな内容でしょうか。
はい、今回と次回2回にわたってゲストをお招きしてお話をお伺いしていきたいと思っております。
おー、来ましたね。ゲストをお迎えするマークと仲間のここだけの話、せーの、
マーここそれやめましょうよ、恥ずかしいから
ちょっと恥ずかしいコーナー名ついておりますけれども、浸透するといいなと思いつつはい、まあここ、その仲間、今回はどんなゲストの方が来てくださるんですか。
はい、今回はサイバー保険を取り扱う保険会社の方をお迎えして、2週にわたって皆さんも気になるサイバー保険や取り扱うサービスについて伺っていきたいと思います。
はい、楽しみです。この後ゲストの方にご登場いただきます。今回もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速ゲストをご紹介しましょう。マークさんからご紹介いただけますか。
はい、今回のゲスト、三井住友海上火災保険株式会社ビジネスデザイン部の石堂優さんです。
はい、こんにちは。三井住友海上ビジネスデザイン部の石堂と申します。今回はマークさんのお仲間として呼んでいただいて、どうもありがとうございます。
よろしくお願いいたします。ようこそいらっしゃいました。
ようこそいらっしゃいました。
石堂さん、ポッドキャストなどこういうメディアにご出演は？
もちろん初めて
です。初めてだそうです。
大変緊張しております。
マークさん、レアな機会いただきましたね。お初いただきます。ようこそお越しくださいました。まあ、今回は石堂さんにサイバー保険についてお話しいただけるということなんですが、まずベライゾンジャパンさんと三井住友海上さんというのは、これまでも業務的にお付き合いがあってお仲間になったみたいな感じなんですか？
は
い、
2019年に実はサイバー保険とベライゾンの、フォレンジックスのサービスを、一緒に販売をしていきましょうという、覚書とニュースリリースを行っています。その時に石堂さんが、また違う部署で、いろいろとベライゾンのサポートをしていただいたと。で、さらに今年の5月に入って、ベライゾンのプライベートセミナーを大阪で開催したんですけど、そこで石堂さんをお呼びしてお話をしていただいた。その時のお話がとても面白かったので、ぜひ、ポッドキャストにも出てほしいなということで、今回お声掛けしました。
今日はいろんなお話伺えるの楽しみにしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では最初に石堂さんについて私の方から、ご紹介をさせていただきたいと思います。2012年に三井住友海上にご入社、累計10年間賠償責任保険と呼ばれる保険の開発部門、まあ、いわゆる商品部に所属されました。そして現在は新規事業の創出を担うビジネスデザイン部に所属されています。商品部時代にはサイバー保険の開発に携わった経験もおありで、現在の部署ではサイバーリスクソリューションに関わるプロジェクトに参画されているということで、マークさんもこの業界長くいらっしゃる方なんですね。ね、
10年近くサイバー保険に携わっていらっしゃるスペシャリスト。He speaks English too because he was in the US for a while with the company.
Really? So we all speak English.
Yeah.
Should we carry on in English today?
Then our marketing people will be very happy. I think we'll continue in Japanese.
はい、英語もご堪能ということで、今回のじゃあインタビューね、全部英語でやってもいいんですけれども、まあ、より多くの方に、日本の方にも聞いていただけるように日本語で進めていきましょう。ね、まあ、そんな石堂さんに早速伺っていきたいんですが、石堂さん、そもそもサイバー保険というのは、どういったものなんでしょうか。
はい。実はですね、この保険、もともとは個人情報の漏洩が発生した場合の保険だったんですね。だから企業の方が個人情報を漏洩してしまいましたとなった場合に、その被害に遭われた方から損害賠償請求を受ける場合ですとか、あるいはその被害者の対応のためにコールセンターを設置したりとかということで費用がかかったりするんですけれども、そういったものを保障する保険でございまして、2003年に個人情報保護法が制定されたことを受けて発売開始された保険でしたと。でこの時はサイバーリスクにフォーカスした保険というわけではなくて、まあ、いろんな理由で発生する個人情報の漏洩を保障する保険だったというのがスタートです。でそれからまあ2010年代に入りまして、サイバーリスクというものが世の中でこう顕在化してきたというのを受けまして、よりサイバーリスクにフォーカスして広い保障を提供する保険として、 まあ、生まれ変わる形で2015年にサイバー保険という名前を冠して発売されたというものですね。で当時は、まあ、いわゆる火災保険とか自動車保険みたいな、まあ、これこそサイバー保険というような決まったものというのはなかったので、海外で発売されている商品を参考にしたりですとか、まあ、いろいろ勉強しながらどういう保証にしようかなということで、いろいろ苦労して開発をした記憶がございます。
2015年に最初ということは、発売されてからまだ10年も経っていない、まさに今の時代の保険ということですね。
そうですね。
しかも本当にその立ち上げからずっとご覧になってきてるっていうことですよね。
そうですね、たまたまそういうタイミングに、
はい、まさにエキスパートですよね。石堂さん、このサイバー保険というのは具体的に何が保証されるんですか？
はい、先ほど申し上げたような個人情報の漏洩もさることながらですね、サイバーインシデントに起因する企業さんが負ってしまう様々な損害賠償責任というものを保証する、これが中心となってますと。でそれだけではなくて、インシデント対応時に発生する費用、例えばオレンジック費用ですとか、ウイルスに感染してしまった場合のネットワークの遮断費用、あるいはクレジットカード情報が漏洩した場合は、そのクレジットカードが不正使用されてないかどうかを監視するモニタリング費用といったものもこれかかってきますと。でそれだけでなくてですね、企業さんサイバー攻撃を受けたら営業停止とか、まあ事業が止まってしまうといった場合に自社の利益損壊というものが発生してしまいますので、そういったものまで広くカバーできる、そういった内容になっております。
ちなみに今出てきたフォレンジック費用というのは、実際に情報が漏洩した場所やその原因などを調査分析して報告書にまとめる費用ということですね。
こちらも結構かかるんですよね、お値段もね、普通だったらね。
ベライゾンは安くしてお
きます。おー、そういうことですね。でもということは、このフォレンジックの会社とかも、まあ、もしこういう保険に入ってなければ、被害に遭った会社が自分で探したり、やってくれませんかって依頼したりとか、そういう手間も発生してくるっていうことですよね。
そうですね。
ワンストップで。
はい、そういったところもご相談を承ってます。
心強いですね。ちなみに近年被害がとっても多く報告されているランサムウェアについての保証っていうのは、どうなっているんですか？
はい。実はランサムウェアに関する保証については1点ご注意いただきたいところがありまして、ランサムウェアって皆さんよくご存知だと思うんですけれども、まあ、攻撃者が誰か企業のデータを使えなくしますと。で、これを使えるように元に戻してほしければ、身代金を払いなさい。というような攻撃手段だと思うんですけれども、その身代金自体ですね、これもし企業さんが支払ってしまった場合に、これって保険で賄えるんですかっていう質問をよくいただくんですが、実はこれは保証の対象にはしてないんですね。
なるほど、そこはお願いしても出してもらえないのですね。これはなぜというか、どういった観点からそうなってるんでしょうか？
はい、理由はございまして、我々の保険会社っていうのは比較的その公共性が高い仕事ですよねというふうに言われておりまして、公序良俗に反するような保証っていうのは提供しないように、我々最新の注意を払って保証内容というものを決定してるんですね。で、ランサムウェアもし保険金で払いますよってなってしまうと、企業さんが結構安易に身代金を払って、まあ事件の解決を図ってしまうんじゃないかと。まあ、それがもしかしたら一番早いのかもしれないんですけど、そうしますとその攻撃者に容易にお金が渡ってしまうということですし、まあそもそもランサムウェアに感染した場合に身代金を払うということは一般的にも推奨されてませんので、そういったものは保険としては提供していないです。またその一度身代金を払った企業っていうのは再びランサムウェア攻撃の標的にされるなんていう話も聞いたりしますので、まあ、そもそも企業、お客様のためにならないというふうに考えております。
なるほど。
ダークネットで出回っちゃうんですよ。お金払ってる企業があったと、そこにもう一回
いいよ、狙ったら払ってくれるよみたいな情報が。
で、実はランサムウェアを仕掛けるときに、意外とその情報がまたダークネットで出回って、二次的に入っていく、ギャングとかもいるんで、一回ランサムウェアが治った、身代金払った、その二回目の人たちは、後ろで待ってて、いい機会を伺って、またランサムウェア仕掛けて、またお金くださいっていうようなことになってしまうんで。
なるほど。確かに切迫した状況だとね、もう手っ取り早くもお金で解決できるならって思う気持ちもわかるんですけれども、やっぱりそれは悪循環しか生まないということですよね。
そういうことです。
このサイバー保険ですけれども、やっぱり近年契約数も増えているんでしょうか？
はい、一般的にですね、この市場規模っていうのは公表されているものではないので推測でしかないんですけれども、2023年度にはまあ一部の推測によると700億円規模になるというような推計もあります。まあこれ 例えば自動車保険とかって8兆円を超える規模感なので、そういうのに比べるとまだまだ小さい新しい分野なんですけれども、例えば当社の契約の数っていうのは直近5年間で2倍に増えてますので、間違いなく成長分野というふうになってます。
今あの車のお話ありましたけど、車とかお家とか買うときってもう絶対に保険ってつけなきゃいけないじゃないですか。もうマストでつけなきゃいけないケースの方が多いですよね。そういうようにな、そういうような感じにサイバー保険も今後なってきたりするんですか、会社立ち上げる際は。
なってくると思います。あの日本だとあまり一般的ではないんですけれども、アメリカなんかだと例えば何か大きい企業 とかと取引をしようと思った時に必ずサイバー保険に入りなさいというようなことが取引の条件になってきたりとか、うん、いうこともあって、まあ、特にアメリカなんかはね、契約の数もものすごく多くなってきてますので、もしかすると日本でもそういうことになってくるかもしれないですね。
ますますのね、成長が見込める分野ということですよね。
どちらかというとマーケットの強制になりますよね。法で保険に入りなさいというよりはマーケットがその動向を進めていく、イコール反強制的なあの循環になっていく、ね、大きな会社と取引するときにサイバー保険入ってないと取引しませんって言われることも可能性としては出てくるわけじゃないですか。ということはもう入らなきゃいけない。なのでどちらかというとマーケットが強制していくっていうのが多くなっていくんじゃないかなと思いますね。
なるほど。石堂さん、では実際に保険請求のある事故の数というのはいかがなんでしょうか。やっぱり増加傾向にあるんですか。はい、
そうですね、こちらも年々増加傾向にありますし、また最近もサイバー攻撃に関するニュース結構増えてきてるというふうに皆さん感じていらっしゃると思うので、我々保険会社としても事故の動向には注視をしています。でまた事故の件数もさることながらですね、サイバー攻撃に関しては結構被害の大きさというところも重要でございまして、あの日本損害保険協会という、まあ、協会があるんですけれども、そこが行った企業さんへのアンケート調査の結果によりますと、今まで保険金を支払うような事故を経験した企業さん、これ企業さんですね。で、こう損害の額が1億円を超えましたよっていう割合、1億円を超える損害になってしまった割合がですね、一般的な保険全体の平均だと 2.8% くらいだったんですと。ところ、サイバー保険は 6.3% と2倍以上の割合になってるんですね。なので、ひとたび被害に遭うと高額の損害になりやすいんだというふうに感じております。
やっぱり被害が高額となってくると保険会社にとっても負担って大きくなってきてしまいますよね。
そうですね、まあ、保険金でお支払いして、まあ、企業さんのお助けになれる分には構わないんですけれども、あんまりこれが増えてきてリスクがどんどん大きくなってしまうと、その我々として お支払いいただいている保険料というものもだんだんその高くなってしまうんですね。なのでお客さんに負担していただく額が高くなってしまうと。でこれあくまでよその国の事例なんですけれども、さっきも申し上げたアメリカではですね、2020年頃に急激にサイバー保険の収支状況っていうのがマーケット全体で悪化しまして、事故が増えたんですね。で、保険マーケット全体のそのサイバー保険の保険料水準が2倍近く引き上がったという統計データも出てますので、まあ、同じようなことがあんまりね、日本で起こってしまうと皆さんにご迷惑をおかけしてしまうので、まあ、我々としてはそうなる前にリスクそのものを抑制するサービス、これを提供していきたいというふうに考えておりまして、はい、この話は次回またさせていただければと考えております。
マークさん、石堂さん、本当にポッドキャスト初めての出演ですかね。もう持ってき方がお上手すぎて、また次のちょっと予告も匂わせてくれて、
そう、あの石堂さんに代わりにやってもらってもいいかなって思ってます私ここで聞いてるだけでいいかなでも本当にあのサイバー保険っていうのが重要な位置を占めてきている中で、あのいち早くあの一緒にいろいろと仕事をさせていただいてるっていうところもあるんですけど、やっぱり進化がすごいですね、サイバー保険も。そういったことを考えた上で次回のお話もすごく楽しみになってきました
ですね。どんなサービスの提供を開始されているのか、次回改めてたっぷりと伺いたいと思います。
はい、
今日はでもたっぷりお話いただきまして、第1回も貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございます。
ゲストは三井住友海上火災保険株式会社石堂優さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ウェブセキュリティニュース、
今回のウェブセキュリティニュースいかがでしたか。次回も石堂さんにお話を伺っていきます。
次回は7月22日の配信予定ですね。
はい。そしてウェブセキュリティについてもっと詳しく知りたいという方はベライゾンジャパンのオフィシャルホームページもご覧ください。 そして、オーディの番組ページからメッセージを送っていただけるようになりましたので、番組ページのメッセージフォームというタグね、マークさんクリックしていただきたいですね。
待ってます。
はい。コメントでも、質問でも、何でも OK でございます。
ぜひぜひ、送ってください。
お待ちしております。そして、マークさん、イベントもこの間、終了したんですね。デイブフロムショーとウェブセキュリティニュースのコラボイベントっていうのかしら。
コラボイベントですね。
うん。
で、小さいところだったんですけど、45人も皆さん集まっていただいて、日曜日の夜にもかかわらず、とても楽しいウェブセキュリティニュースデイブフロムショーのコラボのステージをやらせていただきました。
ウェブセキュリティに特化した2時間みたいな。
そうなんですよ。ずっとウェブセキュリティについてお話をしています
。暑い夜でしたね。
今、話題の、出版社の話ですとか、日本の会社どこが怪しいのかとか、いろいろお話をした中で、実はその回で、このポッドキャスト、石堂さんに来てもらって、サイバー保険についてお話しいただくということも、大きく宣伝してきましたので、で、その模様を7月19日、デイブフロムショー、金曜日ですね、16時半頃、総集編みたいなのをオンエアいたします。
7月19日金曜日ですね、16時30分頃ぜひインターフェームチェックしていただきたいと思います。ウェブセキュリティニュース、ここまでお届けしたのは
ベライゾンの森マークと
ちぐさでした。